Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会川上澄夫木版画の世界に関連してお届けいたします。本展は詩情やユーモアに富んだ一人の版画家を紹介する展覧会です。川上澄夫は宇都宮で英語教師をしながら日夜版画制作に取り組み、生涯に何千という版画を世に残しました。画壇に頼ることもなく、ひたすら小さな工房で作る喜びを表現した川上は、文明開化や異国情緒をテーマとする作品を数々生み出しました。日本人が持っている郷愁や憧れを彼の作品から読み取れることでしょう。今回は元栃木県立美術館学芸員で、現在実践女子大学で講師をされている竹山博彦先生にお話を伺います。竹山先生は学芸員時代に川上澄夫の展覧会を数々手掛けてこられました。川上とも面識があり、栃木県立美術館に川上作品が寄贈された折も立ち会ったとのことです。ナビゲーターは私、島田がお届けいたします。本日はお越しくださいまして、誠にありがとうございます。川上澄夫について、長期的な研究をされている竹山先生にお話を伺う機会をいただき、大変光栄です。まずお伺いしたいんですが、長くお勤めでした栃木県立美術館で、川上澄夫の作品を非常に多く所蔵されていますが、そのいきさつを教えてください。
そうですね、栃木県立美術館の収集方針というのの中に、地元、栃木ゆかりの美術を検証していくというようなことがあって、まあ、その、作家の中に川上澄夫という名前があったわけなんですけれども、特に最初に展覧会を、もう、昔の話になりますけども、開館して、3年目ぐらいだったと思うんですが、川上澄夫の展覧会ということでいろいろ調査をしました。もちろん、開館記念の時の展覧会にも作品は出品されたんですけれども、調査すればするほど川上澄夫の不思議さ、謎というものが深まっていって、ずんずんずんずん、私の興味も引きつけてくれるような、そういう魅力があって、で展覧会を開催して、まあ、その後に、せっかくだから作品を収集しようということで、まず始まったんではなかったかなというふうに記憶しています。でそれが、何度か大量に作品を収集する機会が自然にできてきたということになるんですけれども、まず川上先生のお弟子さんであった、地元で画商を営んでる方、この方は自分で作品を、もちろん川上先生の作品も展覧会もやって売っていたわけなんですけれども、気に入った作品を愛蔵しておられて、でそれの一部をまず寄贈していただく、それから地元の新聞社が中心となって行った、これはかなり複数で出ていた、頒布したものの、作家図の試し刷りのバージョンを持っておられる方がおられて、そういう方からの購入というようなことがあって、ある程度の骨格が固まって、その時に川上澄夫の版画作品ではなく、ガラス絵とか、グワッシュで描かれたもの、そういうようなものも収蔵することができ、さらにまた川上澄夫の魅力を増すことができたんですけれども、それにも増して川上澄夫の不思議さというものが増してきて、もっともっと作品を収蔵しなければという時に、ご遺族の方から 作品を動き動したいという申し入れがあって、これ幸いと意向に沿うような形で受け入れることになったわけですけども、これが試し刷りも含めて、そうですね、800点。それにプラス、版木などの資料や何かも多数ご寄贈いただいて、これによって川上すみよがどういう意識で、どういうふうに作品を作ろうとしていたのかということが、わかりかけてきたというようなことがあります。でその骨格の中に欠けている部分を少しずつ少しずつ足して、例えば初夏の風とか、あるいはその後、初夏の風等のシリーズでできた一版画を合わせて制作したような作品などを順次買い足していって、現在こちらにお貸しできるようなコレクションのとなったということになります。
はい、ありがとうございます。今ちょうど初夏の風のお話が出たんですけれども、川上はこの初夏の風を初恋の方のことを思いながら作ったと伺ったことがあるんですが、そのことについて教えていただけますか？
そうですね、まあ初夏の風というと村方志功がこれを見て版画家になる決心をしたということもエピソードとして伝えられていて、まあ非常に有名な作品、まあ川上澄夫の代表作というふうに言われているわけですけども、これは国家創作協会の展覧会に出品された作品で、実は当時国家創作協会というのはご存知のように日本画の団体で、実はこの初夏の風というのは日本画作品の間に展示されていた作品であるということ、これはすごく面白いことなんですけれども、日本画で、版画を受け付けていて、入選した作品を飾っていたという、当時の美術界の状況っていうのは非常に面白いなと思うんです。で、これを村方志功がどのような感想で、見たのか、そこら辺までは詳しくわからないんですけれども、日本画と五指定、版画というのが国家創作協会の、まあ、一つの目玉みたいになっているというような状況の中で、川上澄夫がこういう作品を発表した。で、初恋の人をと、自らを初夏の風に偽して、連邦の女王を歌った、まあ、簡潔な詩が添えられているわけですけども、この初恋の人っていうのは一体誰だったのかという謎がずっとありまして、何度か川上澄夫は、女学生3人組の版画を制作しています。で、エピソードというのか思い出話としてその3人の女性について何度か話を川上澄夫自身がしてるわけですけれども、そのうちの一人、名前を忘れてしまったという女学生3人組のうちの一人が、もしかするとこの初夏の風に描かれた初恋の人なのかもしれないというのが、まあ私の推測なんですけども、晩年になって、岐阜に住んでいる長女のご主人の、陶芸家吉田義彦さんのお宅に伺った時に、この途中で和歌をいくつか読んでるんですが、そこで渡辺孝子という人に恋をして生涯忘れることがない、この人だけを一生愛し続けている、いたというようなことを、どういうわけだか、バカに読んでるんですね。で、もしかすると、その渡辺孝子という人が、この初恋の人の名前なのか、というふうにも思うわけですけれども、女学生の三人組の作品を見ると、まあ、正面から描いた作品、横から見た作品あるんですが、二人は、同じ方向を見ているのに、 一人だけ別な方向を見ている女性がいるんですね。でもしかすると、それが渡辺孝子初恋の人なのかなというところで、確実な確証というのはわからない。推測だけの話というふうになって、しまいますけれども、川上澄夫がそうした思い出を胸に北米シアトルビクトリアに旅行し、アラスカを経て帰ってきて、その思い出の作品で、版画にして、版画家としてデビューするわけで、その何年後かに、この作品をまた描く。忘れようとして、多分、旅行に出かけ、外国の地というところで、過去を忘れようというふうに思ったのか、わかりませんけれども、なんかどうも、レンボの城、開墾というのかが入り混じって、どんどんどんどんそうした思い出というものが増幅されていって、傑作とした初夏の風が生まれたのかなというふうにも思える。でそうした謎を未だに秘めているというところがまた、この作品の村方志功に与えた影響と同時に、別な魅力として、作品が生きているのかなという感じがしています。
はい、ありがとうございます。ただいまちょうど初夏の風と女学生の図がですね、展示されておりますので、そういったお話のことを考えつつ拝見するのも非常に興味深いかと思います。今回展示されている作品におもちゃをテーマとした作品が結構多く展示されているんですけれども、川上澄夫はかなりおもちゃについての作品を制作されているんでしょうか？
そうですね。今回展示している作品の中に、人力三台馬車一台というような作品がありますけれども、これもよく見ると、おもちゃの人力車、それにおもちゃの紳士淑女が乗っかってるというような、そういう多分川上澄夫は遊びながらそういうシチュエーションを自ら作り上げて、それを、スケッチするなりなんなりして作品化、版画にしてるんだろうと思うんですね。でそういうそのおもちゃに対する、あるいは自分の手慰みになるようないろいろなものを作品にするというその手法っていうのはいろいろな作品に見られて、これ非常に面白いなと思うのは、ただ単におもちゃということに限定されないで、そのおもちゃの延長線上に、明治時代の刷り物とか印刷物ですね。そうしたものとか、あるいは川上澄夫が大好きだった明治絵だとか横浜絵だとかっていうのもそういう中に入ってくるのかなというふうに思います。で、特に印刷物としてのおもちゃの中には、昔私たちの子供の頃よくあったんですけれども、水に濡らしてシールを手に貼って入れ墨だとか言ったりなんかして遊んだ写し絵というものがあるんですけども、そうした写し絵をそのまま版画に写して、作品にしてしまうというような行為をしてみたり、はい、箱庭のに飾るわら屋根の民家とか水車小屋だとかっていうのを並べてみて、それでそれを風景に見立てた作品を作るとか、箱庭に刺す人物の作り物だけを集めた箱庭人物というような、はい、作品を作ってみたり、絵の上に、おもちゃ、愛用の時計、遠眼鏡みたいな、そんなものを置いて、作品にするというような、机の上で遊んだ後の面白い様子をそのまま版画にしてしまうという、そういうやり方は生物の構成の仕方の中にも見えて、非常に面白い効果を生んでる。まあ、効果を生んでるということよりもむしろ、これは川上澄夫自身がおもちゃをこよなく愛して楽しんでいるということが、作品の面白さにつながってるのかなという気がします。 実はこれは次女のさやかさんからお聞きした話なんですけども、父はデパートにのおもちゃ売り場に行くんでついてくるかっていうので、おもちゃを買ってくれるんだと思ってついて行ったら、父は自分の好きなおもちゃを買ってることに熱心で、私の買うものを、おもちゃは、そっちのけで、目を輝かしながら作品を選んでいましたという、そういうお話を聞いて、
はい。
ああ、やっぱし川上澄夫らしいな、という、そういう、エピソードで、
はい。
面白くそのお話を聞いたんですけれども、
はい。
そうしたその気持ちというのはあって、どんなに歳を取った大人になっても、子供の時の思い出というものを、そうしたものを通じて見る。また歳を取った自分がその中からまた新しい面白さを発見するということを、喜んでいたのかなという気がいたします。これも川上澄夫のもしかすると、複製が好きだとか、ポップアート的な精神みたいなものの原点が子供の時代の遊びにあるのかなと。ですから先ほどの初恋もそうだし、おもちゃもそうですけれども、かなり若い頃の幼少の記憶というものを保持して、あるいはそれを発酵させて、
はい、
それで作品を作り上げていたのかなというような気がしています。
なるほど。おもちゃを配置するという、そこに楽しみを感じつつ、版画の制作もされてたというお話、非常に興味深かったです。ありがとうございます。最後になりますけれども、竹山先生にとって、川上澄夫の魅力を一言で、おっしゃっていただくとしますと、どのようなことが言えますでしょうか。
これはですね、まあ、一言でって言われるとちょっと困っちゃうんですけれども、でも、川上澄夫の面白さっていうのは、
はい、
川上澄夫の生きた時代、川上澄夫の記憶している幼少期の時代の話の、あるいはまた、川上澄夫自身の、
はい。
まあ、赤学さ、深い、知識というものが、
はい。
全体を、川上澄夫の作品全体を、どうも、謎に包まれたような形にしているのかな、という、そういう気がして、一つの、作品の意味がわかると、また次に疑問が起きてくるというような、
はい。
いろいろ不思議なその作品の作り上げ方というものを川上自身、してるんですね。
はい。
で、これは具体的にどういうことなのかというと、一つの作品を作る上で川上澄夫が収集した知識、あるいは参考書、あるいは子供の時の記憶というものを川上澄夫というフィルターを通して、作品を構成して作り上げていくので、その出来上がったものはとても楽しいものなんですが、その中に隠れている川上澄夫はこういうことを、こういう知識を持ってこれを描いたんだ。この中でなぜこのテーマを選んで選択して描いたのかっていうようなことが、こちらが勉強すると分かってくるというところがあって、
はい。
そこら辺がすごく僕にとってはとても面白いということなんですね。で、もう一つ、これは非常に大事なことなんですけども、
はい。
川上澄夫は人にその知識をひけらがすために作ってたわけじゃなくて、本当に自分の楽しみで、自分自身の、まあ、余暇の過ごし方じゃないけれども、
はい、
その、生活の中で生まれてきたものが今残されていた作品群ということなんですけれども、 そうしたその私的な生活を徹底して自分の好みでも貫いていくっていうことが、
はい、
子に徹したことがなんか普遍性につながっていく、芸術になっていくということの、すごい、まあ、一例なのかなという気がします。
はい、
芸術家には多分、川上澄夫的なタイプと、それから普遍性を求めて、芸術というものは何かということで作品を作っていた人と、まあ、二通りあると思うんですけども、川上澄夫の方は、はい、なんか自分自身を大事に、自分自身を貫いて、自分の楽しみ以外には、楽しいこと、面白いこと以外には、興味を示さないで、ものを作ってた人も、実は多くの人たちに共感を与えることができる作品を作れる、ということなのかなと。それが一つの魅力になってる。で、この魅力なんですけれども、
はい、
川上澄夫が子に徹して作り上げた世界なので、その子に、ということで、おそらく川上澄夫の好きな人っていうのは、それぞれ、自分自身の個人的な、つまり、芸術家川上澄夫というんではなくて、どうも、私の川上澄夫というような形で、作品を鑑賞しているような、楽しんでいるような気がして、はい、やっぱりひそやかな川上澄夫の不安という人がたくさんいるのかなという気がしています。
はい。
ですから、この作品がいいなと思ってても、あまり声高に、これも館長さんも言ってたんですけれども、
はい。
宣伝しないで、
はい。
川上澄夫のいい面白い展覧会やってるわよという、小声で宣伝し合うという、はい、これはまさに川上澄夫の作品の世界を、紹介する上で、最も大事な伝達手段なのかなという気がしています。
はい
はい、私だけの川上澄夫、私の川上澄夫というのを、いろんな人がいろんな形で持ってもらえれば、はい、この作品が生きてくるのかなという気がいたします、
は
い。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
川上澄夫木版画の世界は5月9日まで開催しております。4月24日土曜日は竹山先生による講演会が午後2時より開催されます。桜の美しい砧公園とともに川上澄夫展をご堪能ください。